聖書を朗読します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
今朝のメッセージは魂の安らぎと題しまして、中垣牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。聖歌隊の素晴らしい賛美も感謝しています。この1年はですね、外国から日本に来る観光客ですね、記録的な数字だそうですね。1月から9月まででも1000万人近い、おそらく関係者は1年が終わる頃には1200万人を突破するんじゃないかと言われているんですね。1200万人って言ったら日本の人口の10分の1でしょ。すっごい数ですよね。で、去年の 20% 増しだそうです。で、どうして日本にそんなに外国の人が来るのかということなんですが、外国の方々がそれぞれ、まあ、アンケートとかインタビューに答えて言うわけですね。大きくは2つの理由があって、1つは、まず食べ物が美味しい。そういえば、和食は世界遺産にね、選ばれたわけで、日本は誇るべき、まあ、いわば財産のようなものですよね。確かに、いながらにして世界の食べ物が日本で食べれるわけですね。実に芸術的に作られた日本の食事、和食、こういうことを考えると、やはり憧れられるのかなと思いますね。もう一つは、安全だそうですね。財布を落とした人のお話が出ていましたけれども、なんかどっかのレストランかな、ホテルに行ってですね、食事をしていたそうです。そして、まあ、支払いを済ませて荷物を取って出ようとしたときに、財布をテーブルに置いてきたのを忘れてしまったんですね。2、3分経って慌ててそれに気づいて、ホテルに戻ったら、そのテーブルにはないわけです。取られてしまったとこう思って、まあ、念のためにって受付で聞いてみたら、お預かりしております。実は、その前の席の方が忘れられたんではないかということで、預けてくださいました。でも痛く涙出るほどの感動しておられましたね。他の外国人が、例えば中国だったら、まずなくなるわけですよね。中国悪い言ってるんじゃないんですよね。イタリアでも、東なんかますますそうですよね。そう考えてると、日本という国は極めて安全な国ですよね。今、テロがいっぱいあるので、そういう点から考えれば、我々日本人は実にありがたい国に住んでるんだと思うんですね。だから感謝して叱るべきでしょうし、またこのことを大いに喜んで生活をして叱るべきであるのに、その安全な国、美味しい食べ物のある日本の国で、多くの人が、まあ、不安と悩みを抱えながら生きている。これ何とか打開しないといけないと思うんですよ。どのようにして打開できるかということですね。今日はそういう魂の安らぎ、そういうことについてメッセージしたいと思っています。一言お祈りしてお願いします。恵み深い天の地の神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。愛する方々と麗しい天気のもと、こうして第一礼拝に導かれて今御言葉を聞こうとしています。それぞれの状況が終わりの中で魂の安らぎ、これはまさに我々の究極的な願いとするところです。さまざまな人生の荒波を通る時がありますけれども、そのような中にあっても魂の安らぎがあるのとないのとでは雲泥の差です。 神様どうかお一人お一人がこのことを深く知ることができますようにどうぞ導いてください。今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さてイエス・キリストが語られたお言葉の中にすべて疲れた人、重荷を負っている人とあります。時代を見通しておられるかのようなイエス様の言葉ですが、そこでまず第一に現代の人たちが持っている不安、これをいくつかまとめてお話をしておきたいと思うんですね。私も牧師として多くの方々のお話をお聞きする中で、こういう不安をやはり多くの人が持っているなということを改めて思わされるわけですね。やはり一番多い不安は健康の不安です。教会員の方から祈りの課題をお聞きしまして、皆さんと一緒に毎日祈るという、そういう務めが教会にあるわけですが、やはり一番多いのは健康の不安だと思うんですね。ダントツと言ってもいいと思います。で、この健康の不安は延長線上に死の不安があるわけです。で、この不安が生じてまいりますと、お金を積んでも地位があっても何の力にもならないんですよね。私がもう20年も前に、ある病院の末期のがんの方のお見舞いに何週間か、召されるまで行ったことがありました。で、だんだん親しくなってまいりまして、その夫人がですね、ある時私がお見舞いに来ますと、個室なんですが預金通帳を出してますね。で、預金通帳を出して、ため息ついてるんですよ。そういうところに入ったんですね。で、しばらくは気づかれないほどだったんですけど、私ということは気づいたんで、あ、先生ですか、どうされたんですか、預金通帳なんかご覧になってと言ったら、先生やから見せますわ、私にその預金通帳の中身を見せるんですよ。もうそういうものは早いもんで、ゼロパッといくつあるか8つぐらいあったんですよ。8つですよ。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万。で、ゼロがですから、億ですよ。でね、すごいですね、と思わず言ったんです。そしたら、全然喜ばない。これをね、うちのね、バカ息子とね、強欲嫁に渡すかと思ったら、死んでも死にきれませんわ、言ったんですね。皆さん、なんて答えますか。億の単位のお金を、女性の実業家として頑張ってこられたんですね。それは並大抵の努力ではなかったと思うんですよ。財産を築かれたんです。しかし、その息子が、奥さんの言葉に言えば、バカ息子、強欲嫁、その彼らに渡すかと思ったら死んでも死にきれない。何とも言えない虚しさ、それがありますね。死というものはいつ来るかわからないんですね。元気な人も突然亡くなる場合もありますね。死が来たら誰にも避けられない、そういう強烈な力のあるものです。健康の不安、最終的には死の不安というものを抱えながら現代の多くの人たちが生きているわけですね。第二の不安は人間関係の不安です。職場とか学校とか家庭でも悩む人は多いです。結婚した時はですね、多くの人はうちの主人にこれをしてあげたい、私がいないとあの人はあかんねやって言っててですね、してあげたい、してあげたいって始まるんですね。5年ぐらい経ったらね、言葉が変わってくるんですね。してもらいたい。なんでうちの主人は私のことに気づいてくれへんねやろ。 こんなに苦労してるのに子育て大変なの、分かってもらいたいって言って、してあげたいからしてもらいたいに変わるんですね。でさらに10年、20年経ってくると、もう期待もせんようになって、亭主は達者で留守が良いって言うんですね。タンスにドンっていうのは、だいぶそういう点では進んでるんですね、あれは。ありましたね、そんな小場所。人間関係の不安、愛の不安、これを抱えている方はたくさんいます。ですよね。どんなに貧しくても夫婦が一つになって愛し合っていたら何とか超えられるんですよ。しかしお金儲けても夫婦の間の関係が壊れていくと力にならないんですね。第三の不安は何かというと失敗に関する不安ですね。自分は成功しないんじゃないか、失敗の人生を生きてしまうんじゃないかという不安を抱えているわけです。これは自己価値の不安と言ってもいいんですね。例えばリストラなんかがあるとしたら、これは自分が仕事がなくなるという不安を超えてるんですね。要するにその会社で自分を必要としてはいない、自分の側から言えば自分は価値がない、自分なんかここで働く価値がないという自己価値の不安がこの失敗不安の根底にあるわけですね。しかもこういう不安というのはですね、男というのはなかなか家でも言わないですね。黙って悩んでるんですね。どっかで憂さを晴らすんですね。そういう形で解消しきれない中に多くの人がいる。第4の不安は、在籍の不安、罪の責任と書きますが、罪の不安です。してはならなかった行い、語ってはいけないはずの言葉、抱いてはいけないところの心の思い、行い、言葉、思いということがちくりちくりと良心を苛むわけですね。聖書の中に、人は一度死ぬことと死んだ後に神の裁きあることはすでに定まっているとあります。神から与えられた命ですから、その命をどう使ったかということを、全生涯が終わった死後に裁きがあると聖書は語るんですね。誰が耐えられますか。胸を張って、私は行いにおいても言葉においても思いにおいても神に責められ、人に責められることは一つもしたことがないというようなことはないでしょう。そういうことを考えると、一体これらの4つの不安を抱えながら人々は悩んでるんですね。何かがあるとついつい首をもたげるような、そういうような思いに捉えられてしまうわけです。この不安から一体誰が解決してくれますか。イエス様は28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われました。何かで憂さを晴らしたり、あるいは心の中に閉じ込めて蓋をして、思い出さないように、思い出さないようにしたところで解決はしない。行くべきお方のところに行って初めて解放を得ることができる。イエス様は優しく力強く、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。恥ずかしい罪も醜い事柄も含めて、すべての重荷、不安、これを持っている人に招いていらっしゃるわけですね。それは人間はプライドがあるから、なかなかキリストのもとに行かない。星野富弘さんもその一人であったわけですね。星野さんは、ある方はご存知かも分かりませんが、元体育の先生で生徒たちにマット運動を教えていましたときに、首の骨を折って、完全に首から下は麻痺した状態で動かなくなってしまう。 体を動かすことが仕事の人が体が動かないっていうのはもう耐えられないことだと思うんですね。9年間も闘病生活したのは結局治らないまま車椅子の生活です。もう絶望的な日々です。大学の先輩がやってきて、僕にできることはこれしかありませんとこの聖書を渡してくれたんですが、星野さんは読まなかったんです。あいつもとうとうキリスト教にはまってしまったかと言われたくないばっかりに、まあ、日本人の多く感じるところでしょうかね。プライドが宗教なんかに頼る、そんなものはというような気持ちがあるわけでしょう。だから段ボールの箱に長い間、まあ、大学の先輩、素晴らしい先輩だったそうですが、その先輩からいただいた聖書をポイッと投げ捨てて読まなかった。しかしそんなことをしていてもちっとも心は変わりません。ますます暗くなるということで読み始めたんです。読み始めるにつれて星野さんが素直に感じていったことがあるんですね。キリスト教のパンフレットトラクトと言いますが、トラクトの中にも書いておられますが、少し読んでみます。入院生活で覆っていた飾りは剥ぎ取られ、本当の自分と向かい合う日々が続きます。本当の自分は強くもなく立派でもなく、立派なことを思っても次の日はもういい加減なことを考えて、だらしない自分、鍛えたはずの根性と忍耐は一週間でどこかに行ってしまった。わかりますね。人々が素晴らしいという肉体、鍛え上げた根性、これが一週間でどこ行ってしまったかというような自分の無力な姿、星野さんは正直に聖書を読むにつれて、聖書って心の鏡とも言われたりするので、聖書は単なる宗教の本というよりも自分の心を映し出す鏡なんですね。またこう言っておられます。周りが幸福だと自分が不幸になり、周りが不幸になると今度は自分が幸福になる。自分は少しも変わらないのに、幸福になったり不幸になったりするフラフラする自分を知ることができました。これもわかりますね。私たちの幸福感、皆さんが幸福だというのは何をもって幸福だと感じるか。星野さんは周りが幸福だと自分は不幸になる。具体的なことも書いていらっしゃいましたが、例えば自分は長い間9年間闘病生活をしているその最中です。その中で新たに入院患者が入ってくる。で、その人が元気になったら治っていったりする、幸福になったりすると今度は自分が不幸になる。逆に周りの人がもっと悪い病気になったりすると自分が今度は幸福になる。自分はちっとも変わらないのに幸福になったり不幸になったりするフラフラする自分、正直に見ていらっしゃるなと思うんですよ。我々もそうじゃないですか。私なんかも典型的なところで優越感と劣等感の行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりをしてきましたね。 A と比べれば A かな、B と比べれば悪いだなということを、成績だとかいろんなことで、こういう人生でした。思いましたね。僕の人生はこれからこんなことを繰り返して一生終わるのかなと。そう思いました。星野さんは正直に聖書を読むにつれて、自分の本当に小ささ、醜さ、またいやらしさ、幸福のふらふらした不安定な状態、こういうものを嫌というほど示されてくる。その時にこのイエス・キリストのマタイの福音書の11章の28節を読んだんですね。心が本当に素直になって幼子のようになっていく、その自分の心の中で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、 私があなた方を休ませてあげます。誰がそんなこと言うことができますか。私も牧師ですけれど、私のところに来なさい、休ませてあげますとは言えません。休憩しなさいくらいは言える。心に安らぎを与えるなんてできない。しかしそれを語って、その言葉の真実をもって多くの人々を作り変えることができます。星野さんはこれを読んだときに、2000年前の人物なのに、まるでそのお方が自分のベッドの傍らに立って力強い腕で私を抱き上げてくれるような安らぎと光と愛とを見出した。不思議な思いだったと言われる。やがて聖書をむさぼるように読んでいったんです。その時にイエス・キリストという全く関係なかったはずのお方が、なんと自分の一番の不安の根源をことごとく癒す力を持っていらっしゃるということが分かった。死に対して自ら復活をし、そして自ら復活をしたのみか、信じる者に永遠の命を与えると言われるこのキリスト、健康の不安、あるいはまた人間関係の愛の不安、孤独の不安、そういうものを優しく包み込んで癒してくださるお方、あるいはまた自分の人生は首の骨を折ってもうダメだと思っていたけれども、新しい人生をお与えになった。まあ皆さんも今ご存知のように、星野さんは口に筆を加えて美しい花の絵を描き、9年間の闘病生活の中で感じた心のひだにあるような思いを美しい宝石のような言葉にちりばめて多くの人々に感動を与えるわけでしょ。成功とか失敗を超えた自らを肯定して生きていく、そういう力、それはキリストによって与えられた。罪、醜い自分の心の思い、これを全部許し清めてくださるお方、このイエス・キリストこそ私の救い主だ。素直にそう思ったの。そしてイエス・キリストを受け入れたんです。星野さんの人生の大きな変革が起こった時であったんですね。不安の解放者、解決者はまさにイエス・キリストにあるわけです。さて最後にお話したいことは、魂の安らぎというものを得るヒントについてお話したいと思うんですね。29節をご覧いただきますと、イエス様はさらに続けてこうおっしゃいました。私は心を優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。イエス・キリストと共に首輝きを追って共に歩んでいく、イエス・キリストと一緒に歩んでいくときに、そうすれば魂に安らぎが来ます。神様という方は、我々人間がどんなに小さいことでパニクってしまうか、心の平安を失うかをよく知っていらっしゃいます。それで神様はこの安らぎ、あるいは心の解放、こういった言葉を聖書に約400語っていらっしゃるんですね。まあ1年に365日ですから、毎日1回は少なくとも魂の安らぎということを得なさい、与えますと言っておられるような、そんな思いもするわけです。この平安の約束というものを、しかしこれほど400も語られているんですが、これを一回も味わっていないとしたら、これは大きな損失ですね。例えば、まあ、今日石会の吉井さんですが、まあ、ありえないと思うんですが、私の講座先生、本当に長い間お世話になっております。先生の講座に1億円送りましたので、ということはまずないですよね。で、私がそれを見て、いやありがとうございますと、何使っても結構ですということを確認した上で、死ぬまでそれ使わなかったら1億円意味ないですよね。使わないとあかんわけですよ。400もの神の約束の平安に関する言葉があるにもかかわらず、それを味わわないってしたらするのは大きな損失です。そこでどうやったらその ヒントになるかというと、私から学びなさいってあるでしょ。聖書の言葉を、特に安らぎとか神の慰めとかいう言葉が出てきたら、学生時代に作ったようなあの看護帳の豆カードに聖書の言葉をまあ書いてみる。そして裏に聖書の言葉を箇所を書く。こういう看護帳みたいなものをカードを作るんだったら作ったらいいと思う。そしてそれを小さいポケットの中に入れて、何かあった時に電車に乗る、車の赤信号の時に止まって読んでみる。そういうような形で読んでいくことは大きな助けなんです。聖書の言葉というのは人間の言葉とは違うので、その言葉を開くと、神の新しい光が差し込んできて、ああ、そうだって思う。皆さん、詩編の一編の一節から三節まで、ちょっと開けていただけますか。旧約聖書の詩編、ちょうど聖書の真ん中あたりですが、詩編の一編の一節から三節まで、お正月元旦礼拝でこのところから歌を歌うんですが、詩編の一編の一節から三節まで、一番最初の詩編なんですね。お読みしますと、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。口ずさむというのは思い巡らすと下に書いてありますが、ヘブル語で言えばブツブツブツブツ唱えることです。覚えた御言葉を読んでみる、口ずさんでみる、ブツ心の中に、言葉の中に、言葉に出して表してみる、そういう表現なんです。昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は約束がある。水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。神の御言葉をそのようにして口ずさんでいく人に約束された言葉。それは、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。こんな素晴らしい約束が与えられているわけです。まあ皆さん、まあ、騙されたって、牧師が騙すことはないはずですが、騙されたと思ってでも、聖書の言葉を単語帳を作って、そして書いてみる。私はこのぐらいあるんですよ。で、それを読んで、反芻する、口ずさむ。もうそれだけでも恵まれたり、ああ、ぴったりの言葉に出会ったりする。神の語りかけ、心の安らぎ。そういうのを体験していくわけですね。ぜひやってみてください。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、尊いあなたの皆をここから賛美をします。魂の安らぎ、様々な人生の不安を抱えながら生きています。そして誰も最後には死という最大の平安がなくなってしまう、いやむしろ不安に叩き落とされていくような、そういう時があることを思いますときに、今こうして礼拝にも来ることができる元気な時に、間にあなたから奪われることのない死がひさひさとやってくる時にも与えられるところの神の平安、イエス・キリストを受け入れることを通して与えられるところの特別の平安、星野さんが経験されたように、私どももまたその平安を経験するものとなることができますように、お一人お一人、今悩みの中にあるかもわかりません。どうぞ主が解決をしてくださり、またイエス・キリストとの個人的な深い交わりを通して、あなたの安らぎを体験することができますように、心からお祈りをいたします。尊い救い主、イエス様の名を通して祈ります。アーメン。